どうも、最新のです。最新のポッドキャストは、アイドルオタクの最新のが10分くらいで、アイドル関連の話題について解説するポッドキャスト番組です。気になった方は、Spotify、Apple Podcast で登録をお願いします。というところで、はい、今日はね、アイドルの、まあ、MC について、MC というか、まあ、トーク力について話したいなと思います。まあ、この話多分、過去にもしてるような気はするんですけど、まあ、改めて、まあ、最近ね、こう自分がツイートしたことによって、なんか、ちょこちょこって、なんだろう、いろんな人から意見をもらったので、はい、それについて話そうかなと思うんですけど、まあその、まあ皆さん、まずそのアイドルの MC ってどう思いますかみたいな話なんですけど、なんかまあ僕とかこう地下アイドルに行ってると、まああんまり MC を聞く機会っていうのはないんですよね。もう基本的にアイドルの、まあ、地下アイドルって対バンが多くて、でまあ尺も短い、まあ1グループ20分とか25分とかっていう感じなんで、まああんまり MC もなく、基本的にはまあ曲だけと、まあ、自己紹介ちょろっとやってみたいなが、ほとんど8割くらいだとは思いますと。でまあ一方でね、あのメジャーアイドルとか行くと、まあメジャーのね、ちゃんとしたライブだったら、まあ、1、2時間くらいはあるわけなので、それなりにやっぱ MC コーナーみたいなのもあるんですけど、まあ、そう、だからまあ、地下はなくて、メジャーはあるみたいなのはあるんですが、まあ、これはね、まあ、個人的には好みというか、まあ、どれくらいオタクやってるかとか、だからオタクの種類にもよると思うんですけど、まあ、僕とかは、まあ、その、毎回じゃなくてもいいけど、まあ、たまには MC 聞きたいなっていう思うタイプなんですよね。やっぱまあこう言っちゃなんですけど、まあ地下アイドルって、まあ、それこそライブ本当毎日っていうくらいねあるわけで、でも曲もそんな曲数もあるわけじゃないから、まあ、同じ曲を何回も聴かされるのしんどくねって、まあ、思っちゃうタイプなんですよ。だからまあそうなってくると、じゃあその空いた時間ステージで喋るっていうのも別にまあありかなって思うんですけど、まあ、ほとんどの地下アイドルは、本当自己紹介、もう、たかだか1、2分くらい、MC しかまあしないんですよ。もう、下手したら MC ないみたいな時もありますしね。だから、まあ、別にいいんだけど、なんか、たまには違う話を聞きたいというか、なんだろうな、まあ、そのアイドルに何を求めてるかによると思うんですけど、まあ、やっぱライブキッズ、ライブが好きなオタクはやっぱライブ見たい、ライブ見たいっていうか、まあ、曲が見たいってことですよね。曲をやってるアイドルが見たいっていう人が、まあ多分地下アイドルだとほとんどかなみたいな思います。で一方なんか、まあ、曲というより、なんか俺とかその子のキャラクターとかグループの雰囲気とか見たいんですよ。で、まあ、基本的にやっぱ地下アイドルのオタクってそんなね、あの特典会とか行っても別にみんなに行くわけじゃないから、そのグループの雰囲気とか分かんないわけですよ。そのライブの曲中って分かんないじゃないですか、別に。まあそれパフォーマンスしてるだけなんで。でまあ、あとあるとしたら、まあ SNS とか配信とかだけど、まあそれでもあんまりちょっとよく分かんないから、やっぱりそのアイドルのグループの関係性、そのメンバー同士の関係性とか立ち位置とかポジションとか、やっぱどういう感じで成り立ってるのかが俺は超気になるタイプなんで、でそういうのを垣間見る瞬間って、要はもうステージ上で言うと MC しかない。で特典会はね、1人とか2人とかね、特定の子に行く人がほとんどだと思うんで、知る由がないわけですよ。まああとだから、そのメンバー同士のリプライとかはあるかもしれないけど、まあ、そんな分かんないんで、やっぱりそのリアルで見たいっていう。だからまあ俺はその MC というか、まあ、そのトークで、やっぱトークをするとね、なんとなくこうメンバーのあれが分かるというか、まああんま喋んない子もいればすごく喋る子もいるしみたいな、ツッコミがいればボケもいるしみたいな。でなんかなんとなくその子のその語気の強さとか、下からいい感じとかで、こう先輩後輩とかも分かったりとかね、なんかまあそういうのを俺はやっぱ見たいんですよ。けどまあこれはかなり少数派だと思います。なんか昔遠藤舞ってあのアイドリングの人が、元アイドリングの人が、そのオタク何千人かにアンケート取った時に、やっぱそのアイドルに求めるものランキングで やっぱ MC はかなり下の方だったんですよ。 MC とレスワンでかなり下だったんですよ。俺が求めてるその2つ、俺ライブに求めてるのはレスと MC しかないんでその下つはね、もうだいぶ7位8位とかそんな感じだったと思う思うんで、まあほとんどのオタクには求められてないから、まあ別にこれをやれっていう話じゃないんですけど、まあただやっぱ地下アイドルって別にこんなこと言ってあれですけど、別に曲も強いわけでもないし、毎回同じ曲聴いてるし飽きないっていうね、どっちかっていうとそっちの疑問の方がでかいんですけど、そう、まあでこれに対してあの渋谷バイデントの店長さんがですね、あのリップでそのなんでそんな地下アイドルが MC をしないのかっていうところを話してくれて、あ、まあ確かにと思ったんですけど、そのまあ地下アイドルは基本的にまあそのまあまずそのさっき言った MC 求められてないんだけど、うん、まあまず喋れないし、そもそも運営が別に喋れるようにする気もないし、まあメンバーも別に喋る能力もないからやらない、やらなくなると曲をやるしかない。でそうなってくると結局投稿スキルが身につかないっていう、まあ、この悪循環みたいな感じになってるというので、まあ確かになと。まあメジャーはね、まあメジャーもその最近は分かんないですけど、まあそれこそ昔のね、ももクロとか桜学院、乙女神道、まあそれくらいのまあ中堅ちょいメジャーグループみたいなところは、まあ要はその芸人をつけて MC をさせてちゃんとトークを回すみたいなのをまあリリーベとかやってたんですよね。だからまあそれと比べるとみたいな、まあ別に俺も比べる気はないです、メジャーと近い。やっぱそのビジネスモデルが違うんで、そのメジャーはねそういう余裕があるからもそういうことができるんであって、近いより余裕ないでしょみたいな、まあそれはそうって思う。けど俺はやっぱトーク力は、まあ、鍛えるというか、いやトークできた方がいいと思うんですよね。これなんでかっていうと、その、まあ、まずタレントとしてみたいなところで言うと、喋れないとそもそも話にならないというか、そのまあ女優とかだったらいいんですよ、その芸があるというか。でまあ歌手も別になくてもいいと思うんですけど、アイドルはやっぱ総合エンタメだからトークは絶対必須なんですよね。でまあ地下アイドルはそういう場がないから、まあ使わないっちゃ使わないんですけど、これ万が一じゃあテレビ出ますみたいなとか番宣コメントをもらいますみたいな時にやっぱ喋れた方がいいっていうね。まあまあこれは一つ、まあ普通に実用的な意味で。でもう一つは、ではね、俺は潰しが効く能力だと思ってて。でまあやっぱそのさっきも言ったように地下アイドルって MC 軽視されてるんですよ、トークが。そのまあオタクも求めてないしね。で別に運営も別にそこをなんか育成する気もないから、まあしょうがないんだけど。その歌とかダンスって、まあ、練習するじゃないですか、頑張ってみんな。まあ、それはもちろんね、そのいいステージを出すためにするために必要なんですけど、そのこれってでも結局そのグループアイドルでしか役に立たないスキルというか、まあ、役に立たないスキルなんですよ。だって まずそのアイドルってまあグループだから複数人で踊るみたいな、まあ、そういうところでしか使えないし、歌もまあ、歌手になるんだったらいいんですけど、まあ、ほとんどの場合ならないので、あまり歌の能力も、まあ、そのアイドルやる限りは活かせるけど、それやめたら活かせないみたいな。ってなった時に、やっぱトークはね、別にこれ一般社会の、一般の会社に就職した時にも、トークは役に立つんですよ。やっぱ喋りが上手い人って、まあ、それだけでやっぱ注目を浴びるんで、歌とかダンスはね、やっぱなかなか一般社会の一般の会社ではもう何て言うのアピールすればないですけど、喋りはねかなり役立ってる。でそのアイドルのトークは確かに難しいと思います。そのステージでやるトークって全然違うから、やっぱその配信でコメントしたり読み上げてコメントするのとは全然違うし、その1対1で特典会で喋るのともまた違って、まあみんなその1対1で喋るのはまあまあ大体半分くらいできるんですけど、なのでそのステージ上で喋るってやっぱ空気読まないといけないから、その場の空気読んで、でなおかつその複数人メンバーがいるんだったらもうそこのトークを回すみたいな技術も必要だし、なんだったらそのなんだろうな、お客さんの空気を読んでなんかちょっと言い方を変えたりとか、 まあ、やっぱりでも場の空気読むっていう。でしかもアイドルの難しいところは客がだいぶ年上だっていう。まあ大体メンバーは二十歳くらいで、客層は大体40とか50とかじゃないですか。だからいや結構やっぱ笑いのラインとかも難しいと思うんですよ。まあ別に笑わせる人は俺はないと思うんですけど、まあそのね18歳とかからするともう笑いが分かんないじゃないですか。笑いのツボがおじさんの。やっぱでもそこでこうおじさんを笑わせられるこうスキルというか場の回しとかできると、それはまあ一般社会でもめちゃめちゃ役に立つし、まあ、じゃあこれまあ仮にアイドルやめてコーンカフェに行ってもまあ役に立つじゃないですか。喋りだ、まあ、何だったら喋りだし、でキャバクラとかでもまあ当然役に立つし、で一般社会、まあ、営業とかでも役に立つし、そうだからまあトークが俺は意外とコスパがいいんじゃないかっていう、その歌とダンスとトーク、これ別に俺はあんまり差はないと思っていて、その差っていうか優劣の差、全部大事なんですよ。なんだけど、まあ、近いのはやっぱ歌とダンス、まあ、そこに力入れてるかどうかも怪しいんだけど、まあ、そこしかやってないから。でも俺は多分トークができる方が後々生きやすいんじゃないかっていう説を唱えてます結構前から。けどまあでも見せる場がないからね、まあしょうがないですけどね。もう見せる場がない以上育成もできないし、いや だからやっぱりこう、まあそのワンマンとか単独公演とかだったらちょっと喋る場を設けるとかね、いややってもいいんじゃないかなみたいな。まあただねやっぱさっきも言ったように難しいです、その滑る可能性があるから。うん、やっぱアイドルのトークはまあ滑りますね、半分くらいは、 50% くらいは。それやっぱさっき言ったように笑いが難しいからっていうところで、まあだからこれで言うと、だからやっぱハロプロとかの MC、 ライブの MC とかもまあもう台本通りなんですよ。台本がある。まあ乃木坂とかもまあありますよ。まあそう、基本は台本ベースにしてるっていう。まあでも近いぐらいで台本作るのはまあ無理な、現実無理なんで。でそこでやっぱ素の実力で回すってなるとだいぶむずいから、まあやっぱむずいよなとも思うんですよ。まあだからね、これはまあで俺とかはもうしょうもない話がすごく好きだし、その滑ってる感じとかもすごい好きだから聞けるんですよ。その別に滑っててもなんかおもろみたいな。だってこっちはなんとなくそのメンバーのキャラとかを関係性を知りたいから滑ってっても別にいいんですけど、まあでもほとんどのオタクは盛り下がっちゃうって思っちゃうんでしょうね。だからみんな曲を求めるんだと思います。はい、っていう感じで、はい。まあだからね、まあ、知ってることがね、まあ、元アイドルの社会人のことが知ってる子何人かいて、まあ、うちの会社とかもいるんですよ、元アイドルの子。もう最近結構ね、元アイドルいるんですよ、普通の会社に。そう。で、まあ面接とかしてもね、いたりするしね、そう。で、まあ俺が知ってる子何人かいますけど、まあ、やっぱ、一般社会でも、やっぱその元アイドルの力量、で、まあここトークを生かしてるんですよ。なんかね、こうカンファレンスの司会とか、なんか結構デカめのそのなんとか総会とかの司会とか、なんかそういうことをやってる子が多いなと。まあ、あとだからその SNS に出たりとかね。で、まあ、一番やっぱ活かせるのは、まあ、トークとかで覗くとやっぱ SNS とかのやつもやっぱアイドルの子は上手いと思います。普通の人よりは。もう散々、その客のニーズに応えて SNS 運用して、やっぱフォロワー数を増やすっていうのが、まあね、アイドルの地下アイドルで言えばそのミッションの一つなんで、そうだから一般社会でね結構役立てると思うんですよね。まあ、特にそのだからそのトークと、まあ、トークっていうかなんて言うんですかね、その人前に立った時のその華やかさというか、まあ、なんかこう女性に華やかさを求めるっていう考えがもうちょっと昭和っぽくて嫌ですけど、そのまあでもまあ、そういうの、まあ、実際必要だし、あとはまあね、まあそれはキャバクラとかもそうだけど、そのやっぱね、やっぱその年上のおじさんをこういい感じにいなす力とかも大事だしね、もうそれもやっぱアイドル多分超はうまいと思うんで、そう普通の子よりはね慣れてるからと、あとまだ SNS、まあ、この辺りは一般社会で全然活かせるんで、まあ、別に一般社会に活かすためにアイドル活動すんなよっていう話なんだけど、まあもうちょっと MC とかトークについて、その、なんていうの、その、 ダンスまで、歌とかダンスまで行かなくていいけど、もうちょっとその地位向上してもいいんじゃないみたいな。もうちょっとそこにみんな目を向けてもいいんじゃないかなっていう、はい、思いましたという話です。終わります。